騙されないで生きていくための30の方法。その1。騙されないための一番の基本。美味しい話はないと心得る。騙されないための一番の基本があります。美味しい話はないと心得ることです。この考えを頭の奥までしっかり叩き込んでおきましょう。美味しい話があったとき、あなたならどう思いますか？美味しい話があればラッキーと喜ぶのではありません。怪しいと疑うのです。拒否反応を示してください。美味しい話に違和感を覚えることは正常な反応です。美味しい話はすべて怪しいと考えること。世の中に美味しい話はありません。美味しい話はすべて怪しいと考えてください。本来ないものがあるのですから、その時点でおかしいと思わなければいけません。あなただけに教えます。相手は特別を感じさせるセリフを言ってくるかもしれません。本当です、信じてください、など解き伏せてくるかもしれません。ここだけの話です、と秘密を教えるようなセリフを聞くと心が揺れます。相手の話を信じそうになりますが、騙されてはいけません。何度も繰り返しますが、美味しい話はありません。ないものはないのです。本当のように聞こえるかもしれませんが、そう聞こえるだけであり、騙されないでください。美味しい話はおかしい話。美味しい話はすべて断ってください。両手を挙げて喜ぶのは言語道断です。話を最後まで聞かず、途中で切り上げてください。美味しい話はありません。美味しい話があれば誰も苦労しません。本当に美味しい話なら誰にも話しません。人に話すと旨味がなくなるため秘密にしておこうと思います。誰にも話さず黙っているはずです。自分のところに美味しい話が回ってくる時点でおかしいと思うことが大切です。何か裏があると思ってください。美味しい話はおかしい話なのです。美味しい話はないを完全に理解しているならそれだけで騙される可能性は半減する。美味しい話はない。この言葉をしっかり頭に叩き込んでおきましょう。いついかなる状況でも忘れないようにしておくことです。死ぬまで一生身につけておきたい心得です。夢の中に出てくるまでしっかり頭に叩き込むことです。美味しい話はないを完全に理解しているならそれだけで騙される可能性は半減します。騙されないで生きていくための一番の基本なのです。美味しい話はないと心得る。騙されないで生きていくための30の方法。その2。自分は絶対騙されないという考え方を捨てる。時々簡単な手口の詐欺に引っかかったニュースを見かけることがあるでしょう。子供や小学生でも見抜けるような簡単な詐欺被害のニュースが後を絶ちません。巧妙でわかりにくい詐欺に引っかかるなら別ですが、簡単な手口の詐欺にあったニュースは意外と多い。簡単な手口の詐欺被害のニュースを見るとバカにしたくなる気持ちになるかもしれません。こんな詐欺に引っかかるなんてバカだな。騙される方が悪い。自分は絶対騙されない。被害者の無知や愚かさを洗いたい気持ちになるかもしれませんが、ここは大切なポイントです。世の中に絶対はありません。絶対騙されないと思っている時点で油断が生まれています。その人の事情を察してみよう。ちょっと想像力を働かせてその人の事情を察してみてください。その被害者は無知になるのも仕方ない年齢なのかもしれません。人は誰でも年を取り老いを迎えます。高齢になればなるほど記憶力や情報収集能力も低下します。周りに家族や友人がいなかった状況も考えられるでしょう。事情があって孤立せざるを得ない状況があると寂しさや孤独感を覚えることがあって当然です。そんな時優しく親切に接してくれる人が現れると信頼してしまい気持ちが緩むことがあるはずです。心に余裕がなくていっぱいいっぱいの状況だったのかもしれません。誰でも余裕のなくなるにつれて注意力が低下します。とりわけ経済的に困窮している時は正常な判断ができなくなります。貧乏になると頭も性格も悪くなるというのは本当の話です。余裕がなくていっぱいいっぱいの時、甘い話が舞い込んでくると天からの救いのように感じるでしょう。怪しいと分かっていつつも窮地に陥っている時は反射的に飛びつきたくなるはずです。たとえ賢くて余裕のある人であっても油断はできません。どれだけ賢くて余裕のある人であってもうっかりはあります。あなたはこれまでの人生でうっかりを経験したことがあるのではないでしょうか。ヘトヘトに疲れている時もあれば単にぼーっとすることもあるはずです。詐欺に騙されないためにはいかに油断を生まないかが重要。詐欺師は人の過信をうまくついてきます。詐欺には心を油断させるような仕組みがあります。簡単な手口の詐欺でもいろいろな状況が重なると誰でも引っかかる可能性がゼロは言えません。だからこそ自分は絶対騙されないという考え方を捨てることです。詐欺に騙されないためにはいかに油断を生まないかが重要です。自分は絶対騙されないという考え方は油断を生むだけでありプラスに働くことはありません。過信の考えが少しでも頭に浮かぶことがあればそれは愚かな考えだ。と自分に厳しく言い聞かせてください。 自分は絶対騙されないという考え方をやめるだけで詐欺に対する注意意識が一回りアップします。自分は絶対騙されないという考えないようにする。騙されないで生きていくための30の方法。その3、営業・セールス・勧誘はまず疑いから入るのが得策。営業・セールス・勧誘があったとき大切にしたい基本姿勢があります。まず疑いから入るようにしてください。いきなり信用から入るのではありません。無条件に信用するのは危険です。最初から無条件に信用するのは私を騙してくださいと言っているようなものです。営業・セールス・勧誘の話はまず信用ではなく疑いから入るのが基本です。もちろん何でも疑いから入るわけではありません。親や親友など信頼できる人であればいいのです。信頼できる人とはすでに長い付き合いがあります。すでに信用できる人であればいちいち疑っていられません。断るたびに本当なのかと疑っていると相手は信用されていないのだなと感じるでしょう。すでに信頼関係が結ばれている人であれば最初から話を信じて聞く姿勢が大切です。しかし営業セールス勧誘に関しては違います。どんな内容であろうとまず疑いから入るようにしましょう。営業セールス勧誘、魅力的な話であっても疑いから入ること。保険の営業、投資の営業、新聞購読の営業、車のセールス、宝石のセールス、不動産のセールス、セミナーの勧誘、宗教の勧誘、ネットビジネスの勧誘。魅力的な話を信じたい心理が働きますが、油断は禁物です。本当だろうか、根拠はあるのだろうか、どれだけ実績があるのだろうか、と疑いましょう。魅力的な話であっても、営業、セールス、勧誘は疑いから入ることです。最初は信用がゼロの状態から始めます。不明点や疑問点があれば、相手に聞いたり、自分で調べたりしてみます。理由や実績を確認した上で少しずつ信じていくようにするのが得策です。信用できる人からの営業・セールス・勧誘はどうするか。信用できる人からの営業・セールス・勧誘の場合はどうすればいいのでしょうか。信頼できる人からのアプローチもやはり疑うようにしてください。信用できる人なのである程度話を信用できるものの 100% 信じきるのは注意が必要です。半分の 50% は疑いを持っておく方がいいでしょう。信用できる人が悪意を持っている可能性も否定できません。信用している人から裏切られた話はいつの時代にもあります。信用できる人であってもその人が騙されている可能性も否定できません。人間関係はまず信用から入るべきだという声もありますが、それとこれとは別です。営業セールス勧誘は一つ間違えると大金を失う可能性があります。自分だけでなく家族や友人など大切な人を巻き込んでしまう可能性もあります。冷静な思考と判断の上で購入するものです。金額が高ければ高いほど慎重になっておくことが大切です。営業・セールス・勧誘は相手に関わらず、まず疑いから入るのが得策です。営業・セールス・勧誘はまず疑いから入るようにする。騙されないで生きていくための30の方法。その4。自分は大丈夫と思う人は被害者予備軍。自分は大丈夫。そんな考えに心当たりはありませんか？振り込め詐欺の被害ニュースがあっても自分は大丈夫と聞き流す。デート商法が急増している記事を見かけても自分は大丈夫とスルーする。怪しい宗教に騙され人生がめちゃくちゃになった人の体験談を聞いても自分は大丈夫と無視する。わかりやすい詐欺に引っかかった人がいれば騙された方が悪いと被害者を突き放す考え方を持つ人もいるかもしれません。しかし自分は大丈夫と思うのはよくありません。自分は大丈夫と思う時点で油断が生まれています。詐欺師は心の隙をついてきます。油断している人は誰でも被害を受ける可能性があります。鋭い人でも頭のいい人でも油断すると無防備になります。自分は大丈夫と思う人に限って詐欺話に引っかかります。怪しい話にホイホイついていき、気づけば多額の損失や借金を抱え後悔することになります。自分は大丈夫と思う人は被害者予備軍です。人事ではない。自分も注意しよう。他人の詐欺トラブルを見聞きしたときどう思うかです。自分は大丈夫と思うのではありません。自分も注意しようと考えることです。人事ではありません。自分には関係ないとスルーするのではありません。自分にも関係していると真剣に受け止めて考えることです。自分に関係なくても自分のことのように真剣に聞くことです。テレビや新聞で見かける詐欺トラブルのニュースはどれも自分に向けた警告と考えることです。安全意識を高めるための啓発です。見下した考え方がつまらない油断を生む。まさか自分に限ってそんな詐欺に引っかからないと思うのはよくありません。年配者だから引っかかる。無知がいけない。世間知らずなのが悪いと思わないことです。そうした見下した考え方がつまらない油断を生むのです。巧妙に仕組まれた詐欺はプロでもなかなか見抜けません。 劇場型の詐欺を仕組まれると、慎重な人でも動揺して判断力を失います。人の詐欺トラブルは重要な情報源。詐欺トラブルの話があれば、自分に関係していなくても、関係しているように聞くことです。人の詐欺トラブルは重要な情報源です。これは大変だ。人事ではない。自分も注意しよう。しっかり心を引き締めることです。自分なりにできる対策があればすぐ取り掛かりましょう。生活を振り返る機会にしましょう。同じような場面に遭遇した時に違和感を覚え、トラブル防止に役立つのです。他人の詐欺トラブルを見聞きした時、自分は大丈夫と油断せず、自分も注意しようと考える。騙されないで生きていくための30の方法。その後、損をしたくない気持ちが強い人ほどあっさり詐欺に引っかかる。損をしたくない気持ちには注意が必要です。もちろん損をしたくない気持ちが悪いわけではありません。むしろ損をしたくない気持ちがあるのは普通です。正常なことであり、金銭感覚を保つためにも大切な気持ちです。誰でも損をしたくありません。無駄遣いを減らすためにも普段から節約を心がけている人も多いでしょう。節約精神は素晴らしい美徳です。日頃から無駄遣いに注意している人はお金の損得に敏感になっているはずです。無駄遣いを減らそうという姿勢があるのは悪いことではありません。ここで問題なのは、損をしたくない気持ちが強いという場合です。なぜ損をしたくない気持ちが強くなるのはいけないのか。それはお金に対する執着が生まれるからです。お金に執着すればするほど目先のことにとらわれる。絶対損をしたくない。1円も損をしたくない。お金に執着すればするほど目先のことにとらわれます。冷静な考えができなくなり、判断力も低下して、客観的な見方が難しくなります。世の中にある詐欺は、消費者の損をしたくない心理を狙ったものが少なくありません。おいしい話があります、絶対儲かりますなど、絶対的なメリットを強調するのが定番です。お金に執着していると、魅惑的な勧誘に過剰反応してしまいます。儲け話があった時、すぐ飛びついてしまい、内容を深く吟味することなく購入してしまいます。普通なら見抜けるような怪しい詐欺話にも弱くなる。お金に対する執着が強ければ強いほど、客観性も判断力も弱くなります。損をしたくない気持ちが強い人ほど、あっさり詐欺に引っかかるのです。お金に対する執着が強いことは、いいことではなく、悪いこと。お金に対する執着は、節約志向があって、素晴らしいことに思えますが、実際は逆です。お金に対する執着が強いことは、いいことではなく、悪いことです。お金に心が奪われることで視野が狭くなり、本当に大切なことを見失うリスクがあるからです。あなたは、損をしたくない気持ちが強いですか？損をしたくない気持ちが強いという自覚のある人は、日頃から注意が必要です。大切なのは、お金に対する執着をなくすこと。騙されないためには、少しくらい損があってもいいと考えることです。もちろんお金を軽視するわけではありません。あくまでお金に対する執着を捨てることが目的です。少しくらい損があってもいいと考えると、冷静に考える余裕が生まれます。視点が広がり、目先のことにとらわれなくなります。視点が高くなって、対極的な見方ができるようになります。詐欺の話があった時、怪しいという違和感に気づきやすくなるのです。少しくらい損があってもいいと考え、お金に対する執着をなくす。騙されないで生きていくための30の方法。その6。見栄っ張りは騙されやすい。あなたは見栄っ張りですか？誰でも自分をよく見られたいと思うもの。自分を立派に見せることができれば、褒められたり尊敬されたりします。自尊心が満たされると、自分が認められたように感じ、満足できるでしょう。時にはモテることにもつながるでしょう。異性を意識していると、見栄を張りたい気持ちが出てくるものです。しかし、限度を超えるとよくありません。見栄っ張りは騙されやすいからです。見栄を張りたい気持ちは、トラブルを招く原因になる。見栄っ張りは人目を気にします。かっこ悪い自分を見られたくないため、周りからの評価を気にします。少しでも自分を立派に見せようとした結果、経済的に無理をしがちです。世間体を気にして、必要もない商品を買ってしまいます。優越感に浸りたいため、高額商品を買ってしまいます。虚栄心を満たす買い物には際限がありません。自分を大きく見せようとして、高級ブランドを買い漁り、余計な出費が増えます。見栄っ張りであればあるほど、おだてには弱い。これを持っていれば一流ですよ。これを持たないと格好悪いですよ。これを持つとモテるようになりますよ。見栄っ張りな人ほど言いなりになってしまいます。わからないことがあっても、バカと思われたくないので、知ったかぶりをしてしまいます。そうして、まんまと営業トークに乗せられます。必要ないものを買ってしまい、財産を失うのです。人目を気にした生き方をしていると、操り人形のような生き方になる。周りの目を気にしたところで仕方ありません。人目を気にした生き方をしていると、操り人形のような生き方になります。 人目に振り回され自分を見失います。騙されないためには見栄を張るのをやめることです。かっこ悪いところを見られてもいい、少しくらい印象が悪くなってもいいと考えましょう。かっこ悪くてもそれが正直な自分であればそれで良しとしましょう。見栄を張るのをやめるだけで騙されにくくなる。かっこ悪い自分も素直に見せていくことです。かっこ悪いところを受け入れましょう。かっこ悪いところも含めて自分です。周りからの評価を気にせず、できるだけ素の自分を見せていくことです。かっこ悪いと思いたいなら、どうぞ、と突き放すような考え方もいいでしょう。見栄を張るのをやめるだけで騙されにくくなります。完全に見栄を気にしなければ詐欺にも強くなります。見栄を張るのをやめる。騙されないで生きていくための30の方法。その7。騙されないためには冷静が不可欠。感情的になっているときは重要な決断をしない。感情的になっているときは注意してください。感情的になっているときは騙されやすいタイミングでもあるからです。人間は感情の生き物です。時には感情的になることもあります。どんな時でも冷静でいられれば理想的ですが、実際にはなかなか難しいものです。思い通りにいかず怒りや興奮を感じて落ち着きを失うことがあります。大切なのは感情的になったときどうするかです。感情的になっているときは自分でないとき。感情的になっているときは理性と自制心を失っています。つまり自分が自分でないときです。感情的になっているとき重要な決断をしないことです。感情が乱れているとなかなか冷静な思考ができず正しい判断ができません。判断力や思考力が低下していると誰でも見抜けるような簡単な詐欺に引っかかります。感情的になっているとき無理に重要な決断をすると後から悔やむことになるでしょう。どうしてあんなことをしてしまったのだろうと自分を責めることになります。焦るとろくなことになりません。感情的になっているときは重要な決断をしないというルールを決めておくのが得策です。感情的になっているなら気持ちが落ち着くまで時間を置く。感情的になっているならまず気持ちが落ち着く時間を作りましょう。数時間でも数日でも構いません。今すぐ決断しないといけないと思う必要もありません。一定の時間を置いて冷静になるまで待つことです。変にカッコつけて急いで決断しないことです。制限時間が設けられているならギリギリまで猶予することです。時間が経つにつれて気持ちが落ち着いてきます。特に重要な決断であればあるほど冷静が重要です。例えば大きな買い物をするとき、大きな契約を結ぶときです。重要な決断は気持ちが落ち着くまで先送りするのが得策です。普段からそういう習慣をつけておくことです。女性の場合、生理もある。女性の場合、生理もあります。生理前後はホルモンバランスが変わる影響で情緒が不安定になりがちです。そういう時も無理は禁物です。重要な決断は生理が過ぎて心身が落ち着くまで先送りするのが賢明です。騙されない人になるためには冷静が欠かせない。気持ちが落ち着いていれば冷静な思考で物事を判断できます。怪しい話があっても興味がありませんと一蹴できます。冷静というだけで詐欺を見抜ける力が強化します。騙されないためには冷静が不可欠なのです。感情的になっているときは重要な決断をせず冷静になるまで先送りする。騙されないで生きていくための30の方法。その8。一発当ててやろうと考えている人は騙されやすくなる。騙されやすい人には特徴があります。それは一発当ててやろうと考えている人です。宝くじで一発当てて大金持ちになってやろう。ギャンブルで一発当てて人生を一発逆転させてやる。事業を起こして一発当てて有名人になってやろう。お酒の席で冗談ネタとして話すくらいならいいですが、本気で考えているなら要注意です。楽して儲けたい気持ちがあると一発当ててやろうという考え方になりがちです。貧乏生活から早く抜け出したくて一発当ててやろうと考えることもあるでしょう。わかりやすい人間心理ですが、これは大変危険です。一発当ててやろうという考え方をしていると甘い言葉に弱くなります。冷静な判断、客観的な見方、長期的な思考ができなくなる。視野が狭くなり、目先の損得に惑わされやすくなります。大金に目がくらむと無謀な行動に出やすくなる。詐欺師は楽して儲けようという餌をぶら下げて誘惑してきます。美味しい話がありますよ。あなただけに秘密の投資を教えます。ここだけの話ですが、うまい儲け話がありますよ。普通ならこれはおかしいと気づくことに気づけなくなる。これで人生が変わる。と盲信してしまう。わかりやすい詐欺話にあっさり引っかかってしまいます。また一発当ててやろうと考えていると大金に目がくらんで理性や自制心を失います。自己制御が効かなくなり無謀な行動に出やすくなります。大金をかけた勝負に出てしまい、あっけなく破れ去ります。 一瞬で大きなお金を失うことになるのです。成功の王道は地道な努力を積み重ねていくこと。一発当ててやろうと考えるのではありません。地道に努力を積み重ねようと考えるのです。成功の王道は地道な努力を積み重ねていくことにつきます。時間と労力はかかって遠回りに思えますが、最も無難であり健全な手法です。地道な努力を肯定するとうまい話に惑わされなくなります。おいしい話があります、絶対儲かりますと言われても、詐欺師の定番文句だねとすぐ見抜きます。努力も何もしないで儲かるのはおかしいと思います。絶対損のしない投資があります、あなたを大金持ちにさせますと言われても、それはありえないと振り切れます。日頃から地道な努力を積み重ねていれば、詐欺を見抜く鑑識眼が身につき、騙されなくなるのです。地道な努力をしていると結果として一発当てることがある。不思議な話ですが、地道な努力を積み重ねていると結果として一発当てることがあります。成功とは金塊を当てるようなものです。土を掘ってなかなか金塊が出てこなくても、諦めないで続けていくから、ある時金塊を掘り当てます。時の運が味方することがあります。地道な努力を積み重ねることで着実に実力が身につき、実績を積み上げていけます。何より正常な金銭感覚が養われます。お金を稼ぐことがどれだけ大変であるか身をもって理解することで、金銭感覚が鍛えられていくのです。普段の努力は成功の鍵。成功するなら地道な努力が一番です。何事も努力に勝るものはありません。普段の努力は成功の鍵です。圧倒的な努力と工夫を積み重ねていけば、遅かれ早かれ成功できます。一発逆転を狙うのではなく、地道な努力の積み重ねで成功する。騙されないで生きていくための30の方法。その9。欲深い人は騙されやすい。お金に対する執着心は金銭トラブルの元になる。あなたは欲深い性格ですか？もしイエスと答えるなら注意してください。欲深いと騙されやすい傾向があるからです。あれも欲しい、これも欲しいと欲張るのはよくありません。経済的効率に執念を燃やすのはいいですが、エスカレートには注意が必要です。欲深いということはお金に執着しているということです。お金に執着しているということはお金に振り回されているということです。お金を大切にすることとお金に執着することとは違います。それぞれ似て非なるものです。お金を大切にするのはいいことですが、お金に執着するのは悪いことです。欲深いとどうなるのか。欲深い生き方をしていると視野が狭くなり、冷静な思考を失います。目先の損得しか考えなくなり、浅い考えしかできなくなります。小さな損得でも過敏に反応するため、精神的な消耗を増やし、心が疲弊します。当然のことながら、心の余裕も失います。欲深いとろくなことになりません。目の前に吊るされた人参を追いかける馬のようなもの。自分では必死のつもりでも、周りから見ると滑稽に見えます。おいしい話があるとホイホイついていくことになり、思わぬ落とし穴に落ちるでしょう。欲深いと分かりやすい詐欺話にも簡単に引っかかってしまうのです。ほどほどで満足するのが一番。欲深くなるのではありません。大切なのはほどほどです。もちろん節約精神を忘れるわけではありません。対極と客観性を保つため、気を大きく持つということです。完璧を求めず、ほどよいところで満足する考え方を身につけましょう。心に余裕を作ることです。完全な得でなくてもいい。少しくらい損があってもいい。気楽に構える方が、心に余裕が生まれるため、冷静な思考力と判断力を保てます。ほどほどは大切な人生哲学です。ほどほどで生きると、お金の執着から解放されます。詐欺の話にも引っかからなくなり、トラブル防止につながるのです。欲深くならない。ほどほどと考え、心に余裕を作る。騙されないで生きていくための30の方法。その10。自分だけ得をしたいと考えていないか。自己利益優先の人はかえって騙されやすい。得をしたいという気持ちはありませんか？おそらく誰でもあると答えるでしょう。人間ですから、得をしたいという気持ちがあるのは当然です。むしろ必要です。損より得をしたいと考えるのは自然な人間心理です。お金は可能性です。少しでも人生の可能性を広げ、夢を実現させていくためにも、利益を考えながら生きることは必要です。もちろん得をしたいという気持ちはあっていいのです。注意したいのは、自分だけ得をしたいという気持ちです。自分だけが加わると意味が一変します。自己利益優先の考え方になるからです。自分だけ得をしたいは自己利益優先の考え方。自分だけ得をしたいは自己利益優先の考え方です。私たちが生きる世界には、似た者同士は自然と寄り集まるという法則があります。類友の法則、引き寄せの法則とも呼ばれることもあります。 ここで一つ面白い現象があります。自分だけ得をしたいと考える人は自分だけ得をしたいと考える人を引き寄せます。つまり自己利益優先の人は自己利益優先の人と仲良くなるということです。似た者同士で仲良くなる。自己利益優先の人同士が一緒にいるとどうなるか。騙し合いになるのです。表面上は誠実そうに振る舞いつつも相手を出し抜こうと目を光らせます。仲がいいのは最初だけです。親しくなってだんだん相手のことを知っていくと自己利益優先の人だと分かってきます。自己利益優先の考え方であることが分かってくるにつれて関係が悪化していきます。自分だけ得をしようと考えていると相手の口車に乗せられかえって騙されるのです。結局のところ自分の利益しか考えていない状態。もちろん人間関係もうまくいきません。結局のところ自分の利益しか考えていない状態です。自己利益優先の考え方は自然と顔にも言葉にも現れます。浅ましくて卑しい目つきになります。自己中心的な発言も多くなります。そうした状態ですから人間関係にもひびが入って友人も失います。お金と人間関係の両方を失うことになり二重の痛手を負うのです。大切なのはお互いの利益を考えること。自分の利益ばかり考えないことです。自分だけ得をしたいは自己利益優先の考え方です。学生時代までは良かったかもしれませんが、社会人として成果を上げるならさらに進化させた考え方が必要です。それがウィンウィンの考え方です。一方の利益ではなく双方の利益を意識しましょう。自分の利益だけを考えずお互いの利益を考えようということです。ウィンウィンの関係を心がけ双方が納得できる状態にすることです。お互いの利益を考える人はお互いの利益を考える人を引き寄せ知り合い仲良くなります。視野が広くなり対極的な見方ができるようになります。トラブルが減り穏便な方法を見出せます。もちろん騙し合いとは無縁になります。良好な関係も結べるので交渉も人間関係もうまくいくのです。自分の利益だけ考えるのではなくウィンウィンの関係を意識してお互いの利益を考える。騙されないで生きていくための30の方法。その11。契約内容を確認しないのはトラブルを招くもと。商品やサービスを購入する際は契約書が登場します。きちんと契約内容を確認しているでしょうか。契約書は読みにくいことが多いものです。長文だったり小さな字だったり難しい言葉が使われていたりしています。わざと読みにくいようにしているのではないかと疑ってしまうほどです。さっと流すような確認をしがちです。読むのが面倒くさくてきちんと内容を確認しないままサイン・押印をすることもあるかもしれません。しかしこれは大変危険です。ろくに内容も確認しないでサイン・押印をするのはトラブルを招くもとです。契約が締結してからでは変更や取り消しが間に合わない。きちんと契約内容を確認しておかないと後から不測の事態が発生してトラブルを招きます。知らなかったでは済まされません。一度サインや押印をすれば内容を確認して同意しましたということになり法的効力が発生します。契約が締結してからでは変更や取り消しが間に合わないことがあります。商品やサービスを購入する際はきちんと契約内容を確認しましょう。信用できそうな人であっても契約内容の確認は必要。信用できそうな相手ということもあるでしょう。信用できそうな人だからいちいち契約内容を確認しなくても大丈夫だろう。その考え方は甘いと言わざるを得ません。信用できそうな印象と契約内容の確認は全く別物です。信用できそうな相手であっても契約内容に不利な点が書かれていれば自分に不都合が生じるだけです。そもそも詐欺師は信用させてから騙すという手口が定番です。信用できそうという印象だけで決めるのは大きな間違いです。信用できそうな人であっても契約内容の確認は必要です。どうすれば確認しやすくなるか。確認しやすくなる方法はいろいろあります。細かい字でわかりにくいなら拡大鏡や拡大コピーを利用しましょう。紙に印刷してから確認するのも一つの方法です。ディスプレイで見るより紙で見る方が読みやすくなります。疲れている時もあるでしょう。きちんと確認する自信がないならその場の契約は一旦保留にします。自宅に持ち帰って余裕がある時にじっくり確認します。わからない文言があればきちんと確認を取ることが大切です。問い合わせたり自分で調べたりして納得できるまで確認しましょう。契約内容の確認は時間や労力をかけて当然と考える。こうした小さな確認を大切にすることです。時間をかけて契約内容を確認するようにしてください。面倒で煩わしく手間暇もかかりますがトラブルを防ぐための正しい行いです。特に高額であればあるほど契約内容の確認にも時間をかけることです。慎重になってなりすぎることはありません。時には数時間かけて確認することも必要です。 契約内容の確認は時間や労力をかけて当然と考えてください。契約内容をきちんと確認する習慣がトラブル防止につながるのです。きちんと契約内容を確認してからサイン・押印をする。騙されないで生きていくための30の方法。その12、ここだけの話をする人は信用できない。あなたの身近にここだけの話が口癖の人はいませんか？ここだけの話ですが、相手があなたの耳元に口を近づけ小声で囁いてくる。ここだけの話ですが、あの上司には愛人がいるんです。ここだけの話ですが、離婚しようか迷っています。ここだけの話ですが、彼は収賄でクビになったのです。映画やドラマでよくあるシーンですが、私たちの日常でもよくあります。ここだけの話の後に続く内容は秘密情報やデリケートな情報が一般的です。ここだけの話というフレーズには他では言いません。あなたに特別秘密を話しますといった意味が含まれています。自分が特別扱いされているようで嬉しく感じるでしょう。秘密情報を知ることができ、得したような気分になるでしょう。プライベートを打ち明けられたような嬉しさがあり、親しみを覚えるかもしれません。わざわざ自分に秘密を話してくれたので、相手のことも信用してしまいそうです。しかし、ここが要注意です。ここだけの話をする人は危険人物。ここだけの話をする人は、必ず他のところでもここだけの話をしています。あなたといる時だけではありません。他の人といる時もここだけの話ですが、と言いふらしています。つまり、ここだけの話になっていないのです。ここだけの話をする人を注意深く検定ください。その人は至るところでここだけの話を言いふらしているでしょう。こういう人は危険人物です。秘密を守ってくれそうですが、むしろ逆です。人の秘密を漏らす存在です。こういう人にうっかり自分の秘密を明かそうものならネタにされます。あなたの知らないところでここだけの話だけど、あの人は、と広められるでしょう。相手を信じて秘密で話したつもりが瞬く間に広まってしまうのです。こういう人に限って悪びれた様子をしません。ここだけの話をする人に信用できる人はいません。ここだけの話をする人は、私は秘密を漏らす危険人物です、と言っているようなものです。普通に接するのはいいですが、自分の秘密を打ち明けるのはやめておく方が無難です。自分もここだけの話をする人にならないこと。ここでもう一つ大切なことがあります。あなたもここだけの話をする人にならないことです。ここだけの話というフレーズを使えば、簡単に相手の興味関心を引けるので使いたくなりますが、やめておくことです。うっかり使ってしまおうものなら、あなたの信用と品格を落とすことになります。心がけることは一つ、秘密は秘密にしておくということです。わざわざ自分から言いふらしません。あなたを信用して話してくれた秘密は誰にも言わないようにします。うっかり秘密を漏らしてしまうと、後からトラブルに発展する可能性もゼロではないのです。ここだけの話とフレーズを言う人を信用しない。自分もここだけの話というフレーズを禁句にする。騙されないで生きていくための30の方法。その13、稼ぎ方を教えますの9割はマルチ商法。稼ぎ方を教えます、そんな売り文句があれば注意してください。それはマルチ商法である可能性が高いからです。自分から近づくのはもちろんのこと、相手から近づいてきても警戒してください。魅力的に感じてもホイホイついていかないようにしましょう。お金は誰もが心を動かされるフレーズ。お金は誰もが心を動かされるフレーズです。稼ぎ方を教えますという言葉を聞けば、誰もがどんな内容なのか知りたいと興味を惹かれるでしょう。楽してお金を稼げる方法を知りたいと思う人が多い世の中です。みんなお金に興味のないふりをしつつ、本音ではお金に興味津々です。お金が欲しい、できるだけ楽してお金を稼ぎたいと思っています。大抵こういうケースは、〇〇万円稼ぎましたというフレーズとともに紹介されることが大半です。そんなに稼げるのなら効果的な方法なのだろうと期待してしまいます。この人にできるなら私にもできそうだと思わせるのがうまいところです。楽にお金を稼げる方法がわかれば、高額であってもすぐ元が取れそうにも思えます。ここが落とし穴なのです。肝心のノウハウの内容とは、肝心のノウハウはどんな内容なのでしょうか。改めて聞くと拍子抜けします。稼ぎ方を教えますという売り文句で人を集めてお金を巻き上げるという内容です。商品を買わせたり、セミナーに参加させたりして売り上げを上げます。何かに貢献する仕事で稼ぐわけではありません。空っぽのノウハウで人を騙して稼いでいく方法です。情報リテラシーの低い人からお金を巻き上げているだけです。一言で言えばマルチ商法です。稼ぎ方を教える時点で怪しい。こうしたケースに騙されないでください。これはおかしいと指摘しても、本人は夢を与えているといった言い訳をして悪びれた様子を見せません。被害を訴えても自己責任という言い訳で言い逃れます。 こういう人は参加者のことを養分、信者だと思って見下しています。もちろん全てが悪いわけではありません。中には誠実に稼ぎ方を教える業者もいますが一部です。誠実な業者であれば露骨な言い方をしません。普通に考えて稼ぎ方を知っているなら人に教えようとは思いません。人に稼ぎ方を教えてしまうと自分が不利になるため秘密にしておこうと思います。秘密の話をわざわざ人に教えようという時点で怪しいのです。稼ぎ方を教えますという売り文句でセールが来たらむやみに関わらないのが賢明です。近づくのではなく逃げてください。稼ぎ方を教えますの9割はマルチ商法です。稼ぎ方を教えますという話はマルチ商法の可能性が高いと考える。騙されないで生きていくための30の方法。その14。美味しい話がありますと言ってくる人は大体詐欺師。美味しい話があります。そんなセリフを言ってくる人がいれば警戒してください。美味しい話がありますと言ってくる人は大体詐欺師です。絶対儲かります、必ず得をするといった類の話も同様です。普通に考えればすぐわかります。美味しい話があるなら人に話すことはしません。秘密にしておき自分だけ得を得ようとするのが普通です。美味しい話を人に話す時点で不自然であり怪しさが 100% です。そもそも美味しい話がありますというフレーズそのものが下品です。誠実な人であれば美味しい話がありますといった卑しいフレーズは使いません。人に美味しい話をする理由とは？なぜわざわざ人に美味しい話をするのか。考えられる理由は一つしかありません。あなたを騙そうとしているのです。あなたを欺いて金品を騙し取ろうとしています。経済的メリットがあれば誰でも耳を傾けます。甘いフレーズであなたの興味関心を引いてうまく騙そうとしています。相手が美男美女であろうと、立派なスーツを着ていようと、お金持ちそうな人であろうと、誘いを振り切ることです。たとえ相手が立派な肩書きの人であっても、騙されないことです。肩書きや経歴を偽っているだけかもしれません。肩書きや経歴は自己申告で簡単に偽れます。詐欺師ですから、巧妙な手口で私たちにアプローチを仕掛けてきます。私たちが想像もつかないような巧妙な手口を使ってくることも少なくありません。美味しい話がありますよ、と言ってくる人がいれば無視してその場を立ち去りましょう。知名度のある会社の人でもむやみに信用しない。知名度のある会社の人が言うなら間違いないだろう。そこが落とし穴です。上場企業であろうと有名な会社であろうと詐欺的な行為を働く可能性がゼロではありません。ニュースを見ればよくわかります。社会的立場があるにもかかわらず詐欺行為で逮捕されるケースが後を絶ちません。美味しい話をホイホイ信じると自分が損するだけで終わるとは限りません。家族や友人を巻き込んで周りの人に迷惑をかける可能性もあります。トラブルに巻き込まれあなたまで悪に加担することにもなりかねません。美味しい話がありますよと言ってくる人がいれば一目散に逃げる。美味しい話がありますよと言ってくる人がいれば一目散に逃げてください。絶対儲かるという話は絶対儲かりません。必ず得をするという話は必ず損をします。話を最後まで聞かず途中で切り上げましょう。美味しい話が向こうからやってくることはありません。美味しい話がありますよと言ってくる人を避けるだけで騙されるリスクは激減します。美味しい話がありますよと言ってくる人がいれば一目散に逃げる。騙されないで生きていくための30の方法。その15。自分が弱っているときは高額の買い物をしない。騙されないようにするためには次のルールを頭に叩き込んでおいてください。自分が弱っているときは高額の買い物をしないというルールです。ここで言う買い物とは商品だけでなく契約やサービスも含まれます。あるとき自分が弱っているときがあります。辛いことがあってひどく落ち込んでいるとき、ストレスを抱えていて精神的に参っているとき、悪いことが続いて切羽詰まっているとき、事故で入院して自由が制限されているとき、人生では山もあれば谷もあります。長い人生の中では病気やトラブルなどの事情から弱い状態になることがあります。しかしここが大事な場面です。自分が弱っているときは自分が自分でないときです。自分が弱っているときは藁にもすがりたい気持ちになるもの。自分が弱っているときは判断力や思考力が低下しています。こういうときは浅い考えしかできません。視野が狭くなり冷静に考えることができず安易な買い物をしがちです。普段なら騙されない話でも自分が弱っているときはなかなか正常な判断ができないもの。自分が弱っているときは藁にもすがりたい気持ちになります。相手の営業トークに乗せられて、まあいいか、と思ってしまいがちです。今すぐ不幸から抜け出したい気持ちの時は、なおさらです。自分が弱っている時に高額の買い物をすると、後から余計なものを買ってしまった、と悔やむことになるのです。高額の買い物をするなら、体調が回復してからにする。 高額の買い物をするなら回復してからにしてください。余裕がないなら余裕を作りましょう。まず大事なのは休養です。腹を満たし十分な睡眠をとり、時には気分転換をするなどして余裕を作ることが大切です。怪我や病気をしているなら回復に専念しましょう。体調が戻って余裕ができれば本来の自分を取り戻せます。正常な思考になるため正しい買い物ができます。自分が弱っているとき、高額の買い物をしたいときの対処。自分が弱っているときに契約しなければいけない事情があるなら、信頼できる人を頼りましょう。例えば、家族や親友です。信頼できるなら、上司や先生でも構いません。相談を持ちかけ、意見を聞いてみます。商品や契約に不自然な点があれば、おかしい、と教えてくれるでしょう。不要な買い物であれば、やめた方がいい、とアドバイスもしてくれます。信頼できる人なら、客観的な視点だけでなく、公正中立な視点も入るので、なお安心です。心配であれば、買い物に同行してもらうのも一つの方法です。自分が弱っているときは、恥もプライドも捨てよう。人を頼ることに抵抗があるかもしれませんが、大金を失うリスクに比べれば小さなことです。自分が弱っているときは、恥を捨てることです。余計なプライドも捨ててください。判断を誤ると、後から取り返しのつかないことになりかねません。買い物の内容によっては返品や解約できなかったり返金されなかったりするケースもあります。素直に信頼できる人を頼るのが買い物の失敗を防ぎます。自分が弱っているときは高額の買い物をしない。高額の買い物をする必要があるときは信頼できる人を頼る。騙されないで生きていくための30の方法。その16。相手の不審な笑みを見逃すな。不審な笑みは悪いことを企んでいる証拠。詐欺師や悪徳業者は悪いことを考えています。普段はわかりません。頭の中で悪いことを考えていてもニコニコした笑顔をしています。丁寧な態度と言葉遣いがあります。整った身だしなみをしています。表をきれいに装っているため感じのいい人になっています。第一印象は申し分ありません。むしろ普通の人より感じがいいくらいです。お互いが接しているとき相手の本性を見抜くのは難しいのです。ではどこで見抜くか。相手が油断した瞬間なのです。相手が油断した瞬間に注目する。相手が油断する瞬間に注目してください。例えば、書類を取り出す瞬間、トイレから戻ってきた瞬間、飲み物を飲んでほっと一息ついた瞬間です。緊張が緩んだ時は、気持ちが緩んで注意を怠ります。注目すべきは、不審な笑みがないか、です。不審な笑みには、理由があります。人間心理として、考えていることは表情に出るようになっています。良いことを考えていると良い表情になりますが、逆も同じです。悪いことを考えていると悪い表情になります。詐欺師や悪徳業者は普段は表をきれいに装っていても油断した時本性を表します。にやりと不審な笑みを浮かべるのです。片方の口角だけ上がっていたり意味ありげな笑みを浮かべたりです。相手を騙そうと考えているとその心情が油断した時表に出ます。映画やドラマでは悪役が不審な笑みを浮かべるシーンを見かけますが、実際の現実でも普通にあります。陰で不審な笑みを浮かべる相手とは取引をしない。不審な笑みを見逃さないことです。相手の優しさに騙されないでください。上辺の優しさに過ぎません。お客様だからあなたに笑顔で優しく接しているだけです。不審な笑みは何か悪いことを企んでいる証拠です。考えが変わったことを伝えて中断することです。もしくは用事を思い出したふりをしてその場を立ち去るのも悪くありません。陰で不審な笑みを浮かべる相手とは取引をしないのが賢明です。陰で不審な笑みを浮かべる相手とは取引をしない。騙されないで生きていくための30の方法。その17。旧友から久しぶりに連絡があってお金が絡む話が出てきた時の対処。旧友から久しぶりに電話がかかってくることがあります。お久しぶりです。学生時代に一緒だった〇〇です。覚えていますか？久しぶりに旧友から電話がかかってくると嬉しいものです。自分のことを覚えていてくれたとわかり嬉しくなりますね。相手が異性であればなおさらです。ドキッとして恋愛に発展することを期待してしまう自分がいます。久しぶりに会って懐かしい思い出話に花を咲かせます。タイムスリップをしたかのように昔を思い出しながらしばらく楽しい時間を過ごします。ところがしばらく話しているうちに雲行きが怪しくなります。話が盛り上がったところでと別の話を切り出されます。突然商品の売り込み営業が始まったりお金を貸してほしいと頼まれたりするのです。この時の落胆たるや言葉では言い表せません。久しぶりに連絡をしてきた本当の目的がわかります。このために久しぶりに連絡してきたのかとわかり、もやもやした気持ちになってしまう。こういう経験をしたことがある人もいるのではないでしょうか。とにかく相手の話に乗らないこと。ここで大切なのは相手の話に乗らないことです。盛り上がった話の勢いもあるでしょう。 久しぶりに連絡をしてきてくれた感謝の気持ちもあるでしょう。相手が旧友ということもあって、ノーと言いにくい雰囲気があるでしょう。だからといって、安易な気持ちはいけません。お付き合いだから少しくらい良いのではないか。せっかく連絡をしてくれたのだから、なんとか力になってあげたい。情にほだされたり、雰囲気に流されそうになったりしますが、気持ちを強く持って断ってください。必要ないものを購入したところで、不要なものは不要です。たまたま必要だったというケースもあるでしょう。たとえそうだとしても、その場で購入を決めないことです。必ず頭を冷やす時間を作って、慎重に検討した上で決めるようにしてください。お金を貸してくれという話も、きちんと断るのが一番。お金を貸してくれという話も要注意です。お金を貸したところで戻ってこないと考えることです。そもそも本当の友人ならお金を貸してくれとお願いしてきません。万一お金を返せないとき、友人まで失うことになるので、本当の友人にはお願いしてきません。もし相手から借金のお願いをされたら、あなたは友人ではありませんと言っていることになります。いくら話が盛り上がっていてもきっぱり断る勇気を持ってください。お金を貸してくれという話はきちんと断るのが一番です。同情は不要。困っている相手を見て心を動かされそうになるかもしれませんが、踏ん張りどころです。余計な同情です。相手が旧友だろうと異性であろうと、怪しい話に乗らないことが大切です。情に訴えかけてきてもしっかり振り切りましょう。旧友から久しぶりに連絡があってお金が絡む話が出てきたら、すべて断るのが正解です。旧友から久しぶりに連絡があってもお金が絡む話が出てきたら、情に流されずきっぱり断る。騙されないで生きていくための30の方法。その18。不安を煽って売り込んでくる手法は詐欺師の定番パターン。不安を煽って売り込んでくることがあれば注意してください。不安を煽って商品を売りつける手法は詐欺師の定番パターンです。まだ科学的根拠があるならいいのです。基礎代謝は年齢とともに低下する。新陳代謝は28日周期。ただし20歳を過ぎると低下していく。カルシウムの摂取が少なくなると脳内伝達物質が不足してイライラしやすくなる。そうした話を統計グラフや実績データとともに説明されれば真実だとわかります。統計や実績には根拠があります。しかし注意したいのはスピリチュアルな話です。スピリチュアルな話には要注意。スピリチュアルな話には科学的根拠がありません。あなたの未来に闇が見えます。あなたは悪霊に取り憑かれています。あなたの家には悪魔が住んでいます。スピリチュアルな話は言いたい放題です。不安にさせる言葉であっても好きなだけ言えてしまいます。まだ明るい話ならいいですが、暗い話となると最悪です。不吉なことを言われると誰でもだんだん不安になってくるでしょう。何も問題がなくても嫌な感じがして落ち着かなくなるのです。人は不安から逃れたい欲求がある。人は不安から逃れたい欲求があります。誰でも不安になると、いても立っても落ち着きません。助長された不安を解消させたいため何かにすがりたくなります。詐欺師はこの心理を利用して商品を売り込んできます。スピリチュアルな話で相手を不安にさせてから商品の購入を進めてくるのです。例えばあなたは悪霊に取り憑かれていますと脅してきた後、壺やお守りの購入を進めてきます。悪霊を取り払うにはこの壺が必要です。暗い未来から身を守るためにはこのお守りが役立ちます。これらはすべて怪しいと考えてください。相手の言葉に乗せられて商品を買ったところでもちろん効果はありません。相手のカモになるだけです。うっかり話に乗ってしまうと相手の思うツボです。将来後悔することになるでしょう。スピリチュアルな話に騙されない。相手の嘘を見抜くことです。不安にさせることを言われても気持ちを強く持って振り切りましょう。そんな嘘には騙されない。自分に言い聞かせ相手の煽りを振り切るのです。特に心が弱っているときは思考力や判断力が低下しているため注意が必要です。不安を煽って売り込んでくる人がいれば気持ちを強く持ってきっぱり断る。人も商品も信用しないのが得策です。すべて怪しいと考えて間違いないのです。不安を煽って売り込んでくる人がいれば気持ちを強く持ってきっぱり断る。騙されないで生きていくための30の方法。その19。メリットだけ強調する商品には何か裏がある。メリットだけ強調する商品があれば注意してください。うっかり買ってしまうと後悔が待っているでしょう。メリットばかり強調する営業トークがあります。こんなにお得です。こういう強みがあります。こんなにメリットがありますよ。メリットばかり強調されるとキラキラ輝いて見えてくるでしょう。なんて素晴らしいのだろう。気分が高揚します。一刻も早く購入しないといけない気がしてきます。もはや買わない理由はないように思えてきますが、ここが運命の分かれ道です。メリットだけ強調する商品には十分注意してください。 メリットばかり強調する商品には何らかの重大なデメリットが隠されているものです。メリットしかないということはない。メリットしかないということはありません。どんな商品でもサービスでもメリットとデメリットの両方が存在しています。メリットしか紹介されないあるいはメリットばかり強調されるという状況に違和感を覚えることです。メリットだけ強調するのはそれだけ重大なデメリットが隠されている可能性があります。つまりメリットばかり強調する様子は必死でデメリットを隠そうとする様子でもあるのです。改めてデメリットを確認する。相手がメリットばかり強調してくるなら改めてデメリットを確認するといいでしょう。相手から言ってくるのを待つのではなく、こちらからデメリットはありますかと質問してみてください。もし回答をごまかしたり無視したりする姿勢があれば間違いなく確信犯です。絶対その商品を買ってはいけません。何か裏があると考えてください。メリットだけ強調するのはそれだけ重大なデメリットが隠れている可能性が高いからです。メリットだけ強調する商品は買わないでおくのが無難。きちんとした消費者のことを考えているならメリットだけでなくデメリットの紹介もします。メリットとデメリットの両方を提示することできちんと両面から確認することができ買い物の失敗を防止できます。商品の魅力に惹かれて買ってしまいそうになりますが心を強く持つことです。メリットだけ強調する商品は買わないでおくのが無難です。メリットだけ強調する商品は何か裏があると考えて買わない。騙されないで生きていくための30の方法。その20。偽物を見抜く目を養うには普段から本物に触れておくことが役立つ。偽物を見抜く目を養うにはどうすればいいのでしょうか。難しく思えますが意外に方法はシンプルです。普段から本物に触れておくことに尽きるのです。本物には本物本物らしさがあります。細部まで丁寧に仕上げられています。重厚感と高級感があって品格も格式も高い。手抜きがなく中途半端なところがありません。細かいところまで丁寧で緻密です。本格的であり完成度も高く全てが美しい。それに触れただけで感動で鳥肌が立ち心に心地よい余韻が広がります。だから本物なのです。普段から本物に触れておくと偽物に触れた時違和感を覚える。普段から本物に触れる機会を作りましょう。普段から本物に触れておくと偽物に触れた時違和感を覚えます。なんだかおかしい。どことなく安っぽい。中途半端なところがある。違和感を覚えそれが偽物だとわかるのです。本物を知るには人の話を聞くだけでは限界があります。やはり実際に五感を通して感じ取ることが必要です。成功にできた偽物もありますがやはり偽物は偽物です。どれだけ本物に似せたところで本物より劣っているところがあります。細部が手抜きされていたり美しさに欠けていたり完成度が甘かったりします。普段から本物に触れていると偽物に触れた時普段と違った違和感を覚えます。直感的に偽物を見抜けるのです。本物に触れるためのお金は鋭い感性を養うための授業料。もちろん本物に触れるためにはお金が必要です。お金がかかるからといって眉を潜めないことです。鋭い感性を養うための授業料と考えることです。お金をかけた分だけ本物の目が養われ鑑識眼が身につきます。詐欺や偽物があってもきちんと気づけます。文化教養が身につくだけでなく防犯対策にもなるのですから実際は安いと考えることができます。普段から本物に触れよう。偽物を見抜く目を養うためにも普段から本物に触れておきましょう。美術館に行って本物の芸術を楽しむのもよし、古典文学を楽しんで人間の本質を発見するのもよし、一流レストランに行って本物の美食を堪能するのもよし、ロングセラーを読んで本物の知識と知恵を身につけるのもよし。本物には本質があります。本物から本質を学んでください。普段から本物に触れていると五感を通して本物本物らしさを学べます。芸術的感性も養われます。本物に触れることは人生における素晴らしい娯楽であり芸術です。普段から本物に触れていると感動する機会が増えるため人生も深く楽しめるようになります。偽物を見抜く目を養うために普段から本物に触れておく。騙されないで生きていくための30の方法。その21。営業トークを鵜呑みにしない。小さなことでも自分で調べる癖をつけよう。騙されないで生きていくためには営業トークを鵜呑みにしないことが大切です。営業トークを鵜呑みにするのはよくありません。相手からの説明をすべて真実と思わないことです。営業トークを鵜呑みにすることほど危険なことはありません。私を騙してくださいと言っているようなものです。話をそのまま信じる人は絶好のカモになります。嘘を真実のように話していることもあります。相手が嘘を言っている可能性もゼロではありません。そこで必要なのが自分で調べる癖です。 自分で調べる癖をつけること。おかしいな。本当かな。わからない。そう思ったことはすべて自分で調べる癖をつけることです。聞いたことのない会社なら会社名で調べてみます。実は実在していない会社だとわかることがあります。調べていくうちに被害者の声が見つかり、悪徳業者だと気づけることもあります。大人気の商品ですと言われて鵜呑みにしません。言うだけなら誰でも言えます。インターネット上で調べれば本当に人気があるのか客観的な評価がわかるでしょう。すでに説明を受けた内容でも念のため自分でも確認してみます。話していることは本当なのだろうかと疑ってみることは大切です。相手を疑うのは良くないと思うかもしれませんが、その過信はよくありません。自分で調べてみると説明内容と大きく食い違っていることがあります。明らかな嘘を言っているなら怪しいと気づけます。少し調べてみるだけで何らかの情報がつかめるはずです。上手な調べ方がわからなければ上手な調べ方を調べてください。インターネットで調べたことが正しいとは限りませんが、少なくとも無条件に信じるよりは賢明です。調べ方にセンスやテクニックは不要。調べ方にセンスやテクニックが必要と思うかもしれませんが、考えすぎです。もちろん細かく調べるならセンスやテクニックも必要になりますが、普通に調べるだけなら不要です。検索エンジンに知りたいキーワードを入力するだけのことです。当たり前のことを当たり前にするだけです。面倒くさい気持ちがあっても振り切ること。自分で調べるのは少し面倒くさいもの。面倒くさがってまあいいかと放置するのはよくありません。特に小さなことを調べるのは面倒に感じますが、そこが正念場です。面倒くさい気持ちに負けないでください。騙されないためには自分でこまめに調べる習慣が欠かせません。手間がかかると言っても小さなことです。自発的に調べる癖をつけておけば違和感に気づけます。小さなことでも自分で調べる癖をつけましょう。ひと手間をかけることが詐欺被害の防止につながるのです。営業トークを鵜呑みにしない。小さなことでも自分で調べる癖をつける。騙されないで生きていくための30の方法。その20に、セールスや勧誘の断り文句は興味がありませんで十分。セールスや勧誘を断るとき、あなたはどんな言葉を使いますか？きつい言葉で断ると相手から嫌われるかもしれない。ぶっきらぼうな言い方をすると相手を不快にさせないか。雑な断り方をすると自分の印象が悪くなるのではないか。いろいろな不安があると断るときの言葉に迷いがちです。トゲのある言い方で断ると逆上されるかもしれないと不安に思う人もいるでしょう。相手の気分を害さないよう丁寧なセリフを考えることが多い。親切に誘ってくれた相手に敬意を払うため丁寧な言い方を心がけようとしているかもしれません。しかしその配慮は余計です。丁寧に断り文句を考えないことです。あれこれ考えているうちに相手に言いくるめられてしまいます。断り文句はあれこれ考える必要はありません。興味がありません。断り文句は一つだけです。興味がありません。これだけでいいのです。今どちらにお住まいですかと聞かれても興味がありませんと返しましょう。どういったお仕事をされていますかと聞かれても興味がありませんと返しましょう。確実な家賃収入はいかがですかと聞かれても興味がありませんと返しましょう。会話の流れがおかしくなってもいいのです。スムーズな会話のキャッチボールは無視して OK です。興味がありませんという一言はとにかく不要ですという意思表示になります。断るときはきっぱりが重要です。うやむやな言い方をしているときちんと断れません。したがって断り文句は興味がありませんで十分です。あらかじめ興味がありませんというセリフをしっかり覚えておきましょう。口癖にしても構いません。セールスや勧誘を断るときは興味がありませんというフレーズを使うのが効果的です。話の途中からでは言いにくいので、できるだけ冒頭で断りましょう。余計な心配は不要。余計な心配は不要です。親切に誘ってくれた相手に申し訳ないと思う必要はありません。親切に誘ってくれたとはいえ、相手はセールスです。答える義務はありません。雑な断り方をすると自分の印象が悪くなりそうと思うかもしれませんが、そもそも印象が悪くなっていいのです。断るのですから自分の印象を心配したところで仕方ありません。自分の印象が悪くなってもいいと思うことです。断りすぎたら場合はどうするか。断りすぎたらどうしようと思うこともあるでしょう。興味ありませんが口癖になってうっかり断りすぎることもあるでしょう。断りすぎたら後でこちらから声をかければいいのです。大半のことは後からでも間に合います。締め切りを過ぎていても相手にとっては売り上げにつながるため配慮してくれることが多いでしょう。万日間に合わない場合があれば仕方ないと思えばいいことです。神様からやめた方がいいと言われていると思えば心の整理もつきます。セールスや勧誘を断るときは興味がありませんというフレーズを使う。 騙されないで生きていくための30の方法。その23。限定につられない強さを身につける。大切なのは欲しいかどうかより必要かどうか。買い物の失敗を防ぐために注意したいキーワードがあります。それは限定です。限定に強くなることは買い物に強くなるのと同じです。あなたは限定に強い方ですか、弱い方ですか。限定に弱い傾向があるならイエローカードです。会員限定のサービスです。当店だけの限定アイテムです。一日10食だけの限定メニューです。期間限定の商品です。先着30名様限定です。8月限定の特別セールです。もちろん限定をアピールすることは問題ありません。消費者の購買意欲を高めるための正当な手段です。もちろん合法です。販売促進の定番の手段であり、多くの企業で採用されています。しかし、ここに落とし穴があります。限定と聞けば誰でも心を惹かれます。早く手に入れなければチャンスを失うと焦る気持ちが高まります。人は限定を示されると魅力的に見えてしまうもの。自然と手に入れたい気持ちが強くなります。チャンスを逃したくない気持ちになる。限定を聞くと自然と欲しい気持ちが強くなります。これを心理学で希少性の原理と呼びます。希少性があると価値が高いように錯覚してしまい欲しい気持ちが強くなるのです。今のうちに買わないと損をするという気持ちになる。限定に惑わされると正常な判断が難しくなります。限定に惑わされるな。限定とはいえ不要なものを買っても仕方ありません。不要なものは不要です。いくら限定に魅力を感じようといらないものを買ってしまうと余計なゴミと出費を増やすだけ。セールスでは限定効果が巧みに利用されます。私たちの日常では至るところで限定という言葉が踊っています。限定という言葉を見ない日はないと言っても過言ではありません。断るたびに希少性の原理を刺激されるため、それに動じない対策が必要になるのです。どうすれば限定に強くなれるのか。どうすれば限定に強くなれるのでしょうか。対策1、希少性の原理を理解する。まず人は限定に弱いという心理傾向を知っておくことです。希少性の原理を理解しておくことです。知識は武器です。知識としてそういう心理傾向があると知っているだけでも違います。限定という言葉を聞いて欲しい気持ちが高ぶってもいつものことだねと冷静でいられます。暴れる購買意欲をあやせるようになります。対策2、欲しいかどうかではなく必要かどうかで考える。限定に心が揺れた時に思い出したい判断基準があります。欲しいかどうかより必要かどうかで判断しましょう。感情を抜きにして考えることがポイントです。欲しいものであれば買いません。必要なものなら買います。必要なければ限定であろうと特典がついていようととにかく買いません。冷徹に必要性を判断することです。いらないものならきっぱり断ることが大切です。限定につられない強さを身につける。限定に心が揺れたときは欲しいかどうかではなく必要かどうかで判断する。騙されないで生きていくための30の方法。その24。情報弱者は詐欺師のカモになりやすい。詐欺被害者には高齢者が目立ちます。高齢者は若者より資金を持っているケースも多いため、なおさら詐欺師のターゲットになりやすい。高齢者が被害に遭いやすい原因の一つとして情報に弱いことが挙げられます。高齢者はパソコンやスマートフォンといった情報通信機器を十分使いこなせない人が目立ちます。情報にアクセスできないとテレビや新聞だけの情報が頼りになり、情報源が限られてしまいます。現代は情報化社会です。情報通信機器を使いこなせないと知りたい情報にアクセスできず、わからないままになります。何でも聞いた情報を鵜呑みにしてしまう傾向が強くなります。情報に弱くなる、つまり情報弱者になってしまうのです。知りたい情報があってもアプローチすることができないと解決できません。情報弱者は自分で情報を調べることができないため大きな不利益を被る可能性があります。情報リテラシーが低いと詐欺にも騙されやすくなります。情報社会になった今、情報通信機器を使いこなせないことがリスクと考えることです。情報通信機器を使いこなせるようになっておく。パソコンや携帯電話を持っているだけでなく、きちんと使っていくことが大切です。知りたい情報にアクセスできるよう普段から使い方を身につけておくことです。わからないことがあったとき、自分で調べることができるようになっておきましょう。完璧に使いこなせる必要はありませんが、普通に使える程度にはなっておきたい。検索エンジンから知りたいキーワードを入力するだけです。自転車の運転より簡単で、車の運転より安全です。情報通信機器を使うことで、情報を比較したり、口コミを確認したりできるようになります。複数のキーワードを組み合わせれば、より深い情報にもアクセスできます。能動的に調べたことは意識が向くため、記憶にも残りやすくなります。拒むだけでは情報に弱くなる一方。 今さら使い方を身につけても仕方ないと思わないことです。拒んでいるとますます情報に弱くなる一方です。情報に弱くなるだけでなく、時代からも取り残されてしまいます。年齢を重ねるにつれて重い腰が上がりにくくなるものですが、自分に鞭を打つことも必要です。情報強者になる必要はありませんが、せめて情報弱者からは抜け出しましょう。情報活用能力を身につけ、情報力を高めましょう。情報通信機器を使いこなせるようになることが、トラブル対策につながるのです。情報通信機器を使いこなせるようになっておく。騙されないで生きていくための30の方法。その25。世の中に完全な元本保証はない。この商品は、元本保証です。失敗しても、元本だけは保証します。元本保証なので、初心者でも安心してください。元本保証という言葉を見聞きすることがあるでしょう。元本保証とは、投資の運用にあたり、金融商品の購入、投資に充てた元金が減らないことを保証する意味があります。つまり、元本割れのリスクがないということです。元手が減らないなら安心だね。元本保証なら最高じゃないか。元本保証なら初心者でも大丈夫だろう。損をすることがないなら安心できるように思えるでしょう。初心者向けで誰でも気軽に始められそうな気がします。特にリスクを恐れる人は強い魅力を感じるのではないでしょうか。元本割れのリスクがなければ安心できるように思いますが、油断は禁物です。投資には本来リスクがつきもの。元本保証を鵜呑みにしないでください。普通に考えれば元本保証はありえないことです。投資には本来リスクがつきものです。リスクがあるからこそ投資であり、時には元本を失うリスクもあります。元本保証は全ての運用期間にわたって元本の額が減らないことを意味しますが、本当にそうでしょうか。世の中に絶対がないように元本保証もありません。思わぬトラブルで経済状況が行き詰まることもあるでしょう。そもそも元本を保証する会社が倒産すれば元も子もなくなります。テロの可能性もあれば未曾有の災害もありえます。保険に入っていても保険先がダメになる可能性もゼロではありません。たとえ国や政府が元本を保証する金融商品であっても、途中で打ち切られたり方針が変わったりする可能性があります。国がデフォルトを起こして破綻する可能性もゼロではありません。きちんと投資の仕組みを理解している人なら、元本保証には限界があることを知っています。本当に突き詰めて考えると、完全な元本保証はありえないのです。完全性の強調が目立つものには注意する。特に注意したいのは、完全性の強調が目立つものです。完全元本保証、100% 元本保証など、完全性の強調が目立つ商品は怪しいと考えてください。わざわざ完全性を強調するのは不自然です。強い言葉を使うのは、騙そうとする意味が隠れている可能性があります。相手が銀行員であろうと信用できる人であろうと、断ることをお勧めします。元本保証という言葉を鵜呑みにしないでください。元本保証を鵜呑みにするのは安易です。元本保証と聞くと、安全な金融商品だと安心感を覚えますが、これほど危険なことはありません。国、政府、企業に問題がない限り、元本が保証されますというくらいで考える方がいいでしょう。世の中に完全な元本保証はないのです。完全な元本保証はありえないことに気づく。騙されないで生きていくための30の方法。その26。大きな買い物をするときは人に相談する癖をつける。あなたは大きな買い物をするとき、前もって誰かに相談するタイプですか？自分のお金は自分のものです。どう使おうと自分の自由です。誰かに使い方を命令されたくありません。買い物をするとき、いちいち相談なんてしていられないと思うでしょう。もちろん小さな金額であれば相談はなくてもいいのです。細かい買い物のたびに相談するのは手間も時間もかかって現実的ではありません。頻繁に相談されると相手の迷惑になることもあります。小さな買い物であれば自己責任の上自分で決めた方がいいでしょう。しかし大きな買い物であれば念のため人に相談しておく方が安心です。大きな買い物は大金が動きます。買い物に失敗した時のダメージも大きいからです。主観的になればなるほど客観性が失われ、必要性の判断が曖昧になるからです。いちいち相談しなくても大丈夫と思う人もいるでしょう。相談に抵抗感を覚える人もいるはずです。自分のことは自分で決めたいのもわかりますが、そこが落とし穴です。主観的になればなるほど客観性が失われます。その結果、妄想がエスカレートしたり、必要性の判断が曖昧になったりするのです。自分だけの価値判断にも限界があります。自分では健全に感じても、他の人から見ると違和感や不自然に気づくことがあるでしょう。自分ではちょうどいいと思っていても、一時的な興奮作用のため度が過ぎていることもあります。だからこそ相談が有効です。何らかのアドバイスをもらって急に視野が開けることもあります。買わなくても解決できる手段があれば教えてくれるかもしれません。怪我や病気で弱っている時であればなおさらです。自分は大丈夫と思う人もいるかもしれませんが、過信は禁物です。 自分は大丈夫と思っている時点で油断が生まれています。問題ないように見えても誤解や見落としがあるかもしれません。冷静に考えることの限界とは、冷静になったとしても限界があります。思い込みがあるからです。思い込みは自分では気づきにくい。思い込みは誰かに指摘してもらわなければ気づけません。どれだけ冷静になっていても自分が正しいと思い込んでいる状態では気づくのが困難です。人に相談することで客観的な意見が聞けます。思い込みに気づくきっかけにもなるのです。大きな買い物をするときは人に相談する癖をつける。大きな買い物をするときは人に相談する癖をつけましょう。あなたを理解している人であれば親身になって相談に乗ってくれます。信頼できる人に相談すれば客観的な視点から真理や必要性を判断してくれるでしょう。人に相談することは恥でも迷惑でもない。相談するのは恥にならないか、相手の迷惑になるのではないか、どれも無用の心配です。人に相談することは恥でも迷惑でもありません。むしろ強がって人に相談しないことの方が恥ずかしいことです。相談を遠慮していると誤解や思い込みに気づかず思わぬトラブルを招くことがあります。相談するだけなら無料です。見栄もプライドも捨て謙虚に相談してみることです。謙虚な姿勢になれば相手も心よく相談に乗ってくれるでしょう。気軽に相談できる関係を築いておくこと、気軽に相談できる関係を築いておくことも大切です。普段から人間関係を大切にすることで信頼関係を築いておきましょう。身近に相談できる人がいるというのは心強いことです。大きな買い物をするときは人に相談する癖をつけてください。既婚者で生計を一にしているならパートナーへの事前相談は必須です。買い物の失敗を防ぐだけではありません。詐欺や悪徳業者に騙されないための心がけでもあるのです。大きな買い物をするときは人に相談する癖をつけておく。気軽に相談できる人間関係を築いておく。騙されないで生きていくための30の方法。その27。どれだけ人の意見を聞いてもいい。ただし最後は自分で決めること。人の意見を頼りにしていませんか？もちろん人の意見を聞くのはいいのです。聞くだけならいくらでも OK です。客観的な意見を聞くことでそういう考え方があったのかと驚かされることがあります。自分の思い込みに気づくことがあるでしょう。視野が広がったり考え方が柔軟になったりすることも少なくありません。話を聞くだけなら無料です。いろんな人の意見を聞けば様々な考え方に触れることができるでしょう。人の知恵を拝借することでより賢い生き方ができるようになるのは間違いありません。しかし人の意見はあくまで人の意見です。人の意見を正解と思い込むのはよくありません。どれだけ人の意見を聞いても最後は自分で決める癖をつけてください。安易に人を頼って物事を決めるとトラブルの元になります。うまくいけばいいのですが、問題はうまくいかなかった時です。あなたのせいでこうなった、どう責任を取ってくれるの？と揉めることになり、人間関係に亀裂が生じます。大事な人を失うことにもなりかねないのです。人の意見はあくまで参考として受け止める。人の意見を鵜呑みにしないことです。人の意見を聞くことはあっても、過信や盲信はよくありません。自分が弱ってもいないのに最初から人を頼るのはよくありません。責任を持つためにも何事も自分で決める癖をつけることです。進路も就職も結婚も相談するのはいいですが、最後は自分で決めるようにしてください。人生に関わる決断ならなおさらです。人の意見はあくまで参考として受け止めることです。人の意見はどれだけ聞いてもいいですが、最後は自分で決める癖をつけましょう。自分で決めると思うからこそ責任が生まれます。責任は大変なことですが、成長のためには必要です。失敗や間違いがあっても自分が悪いと思えるので反省を促せます。結局のところ自分のためなのです。どれだけ人の意見を聞いても最後は自分で決める癖をつける。騙されないで生きていくための30の方法。その28。お安くなりますという勧誘は裏があると思っていい。つい反応してしまう魅力的な営業文句があります。お安くなりますです。契約を切り替えませんか？今よりお安くなります。こちらに申し込むと〇〇料金が今よりお安くなります。チラシを配っていたり、看板を持った営業マンであったりします。なんて魅力的な一言なのでしょう。節約は正義。費用が安くなるのは誰にとっても歓迎です。普段はさっと営業文句を振り切る人でもお安くなりますには弱いものです。わざわざ安くなる情報を教えてくれるなんてなんて親切なのだろう。安くなるなら申し込んでみようかな。優しさに心が動きます。警戒心が緩んで申し込みを検討する人も多いことでしょう。ここが落とし穴です。結論から言うと、お安くなりますという勧誘は裏があると思ってください。お安くなりますという勧誘は本来の営利活動に反しているからです。 普通に考えてわざわざお安くなりますという勧誘は不自然。企業もボランティアではありません。あくまで営利を目的とした企業です。安くなれば売上が落ちることになり、自分の首を絞めることになります。本当に売上が落ちるような営業をしていたら営業失格です。赤字になります。キャッシュが減っていき、最悪の場合倒産します。なぜわざわざ売上が落ちるような営業をしているのでしょう。普通に考えてこの時点でおかしいと気づかなければいけません。どこかにお金がかかる何かがある。大抵こういうパターンには裏があります。契約内容を細かくチェックしてください。加入条件だけでなく解約条件までチェックしましょう。どこかにお金がかかる何かがあるはずです。特に小さな字で書かれていることには要注意です。通信費は下がってもレンタル料金を取られる。半額と書かれていても実際は初月だけ。最低利用期間が設けられていて、期間内に確約すると多額の違反金を請求される。何らかの条件やルールがあって、最終的に企業側が儲かる仕組みになっています。企業側が儲かるような仕組みになっているから、積極的にお安くなりますという謳い文句で勧誘しています。お安くなりますという甘い勧誘をそのまま信じるのはよくありません。お安くなりますをそのまま信じて購入すると大抵お高くなります。中には本当に安くなるケースもありますが、十分検討しておくことです。本当に安くなるのかしっかり吟味してください。本当に安くなるものは営業されない。もちろん本当に安くなるものもあります。そういうものは企業側から積極的に勧誘することはありません。大々的に告知されることもありません。こちらから言えば申し込めるというケースが大半です。多くの人に申し込まれると売上が下がってしまいます。あくまで営利企業です。良心的な営業担当者であれば教えてくれることもありますが、少ないと考えていいでしょう。見抜く自信がないとき、お安くなりますという勧誘は本当かどうか見抜くことが必要です。見抜く自信がなければ、お安くなりますという勧誘は全て無視するという方法でも構いません。一律無視というルールにすれば頭を使う必要がなくなります。お安くなりますという勧誘の時点で怪しいのですから合理的です。詳しく話を聞く手間が省け、素早く対処できます。お安くなりますという勧誘は基本的に怪しいと考えて警戒する。申し込むなら十分に条件内容を確認した上で契約する。騙されないで生きていくための30の方法、その29。最新の詐欺情報には目を光らせておく。テレビや新聞では定期的に詐欺トラブルのニュースが流れます。巧妙な詐欺にあったニュースもあれば、悪徳業者に騙された事件もあります。ここで問いたいことがあります。詐欺トラブルのニュースを見てお気の毒と思うだけになっていませんか。お気の毒と思うだけではいけません。自分には関係ないと思うのはよくありません。油断はトラブルのもとです。最近はこういうケースがあるのか、自分も気をつけようと思うことです。詐欺も進化している。詐欺も進化しています。どんどん新しい形式のものが生まれていて更新されています。古典的なパターンなら気づけても、最新のケースは気づきにくい。最新の詐欺はパターンが巧妙だったり重層的だったりして見破るのが難しくなっています。新しい詐欺のパターンは、そういうケースを知っておかなければ気づきにくいもの。無知ほど怖いものはありません。そこで役立つのが定期的な情報収集です。知ってさえいれば注意を強化できる。普段から詐欺トラブルのニュースをチェックして目を光らせておきましょう。定期的な情報収集を通して最新の詐欺パターンを学んでいくことです。お気の毒、自分には関係ないと無視するのではありません。自分に関係があるかもしれない。最近の詐欺はどんなものなのだろう。最近はこういう詐欺パターンがあるのか。警戒心を怠らず入念に情報をチェックしておくことです。知識として知っておくだけでも違います。知ってさえいれば注意を強化できます。あらかじめ把握しておくだけで詐欺に気づきやすくなる。例えば最近のオレオレ詐欺は劇場型が増えてきているというニュースがあるとします。劇場型とは、ターゲットを騙すために複数人がそれぞれの役を演じる手口のことを言います。大変巧妙で手の込んだ方法ですが、実際にそういう詐欺が増えています。こうした情報をあらかじめ把握しておくことが大切です。把握しておけば同じ場面に遭遇したとき既視感を覚え、気づきやすくなります。なんだか見覚えがある、どこかで聞いたことがあると思い、トラブル防止に役立つのです。注意喚起に終わりはない。騙しの手口は次々新しいものが登場しています。新しい手口であれば知らなかった、自分も気をつけようと注意喚起につながります。すでに知っている手口であっても再確認になるため無駄にはなりません。テレビや新聞では詐欺トラブルのニュースをチェックしておきましょう。詐欺トラブルに強くなるための大事な習慣です。 最新の詐欺情報には目を光らせておくことです。注意喚起に終わりはないのです。普段から詐欺トラブルのニュースをチェックして最新の詐欺パターンを把握しておく。騙されないで生きていくための30の方法。その30。万一トラブルにあったら、こそこそ、隠さず、きちんと、公表しておくのが賢明。注意しても、トラブルに遭うことがあります。人間ですから、完璧ではありません。注意しても、詐欺だと気づかず、騙されることがあります。巧妙な手口は、注意していても、なかなか、気づくのが難しいもの。うっかり、というのは、誰にでも、起こります。どんなに、注意していても、100% はありません。特に、新しい詐欺のパターンは、気づくのが困難です。大切なのは、詐欺に引っかかった後です。トラブルを隠し続けていると、上辺を繕う苦労が生まれる。人に言うのは恥ずかしい。自分の汚点を晒すようで情けない。詐欺にあったにもかかわらず、自分の印象が悪くなることを避けるため、隠し続ける人がいます。確かに、自分ことであり、公表義務はないように思えますが、ここがポイントです。被害を黙っておくと、上辺を繕う苦労が生まれます。嘘を隠し続けるための嘘をつかなければいけません。上辺を繕うために、別の買い物をしなければいけなくなります。借金を隠すために、さらに借金をする羽目になることもあるでしょう。あれこれ偽装が必要になって、余計な気苦労が増えます。いつかバレるのではないか、とヒヤヒヤします。そうして、脇が甘くなり、別の詐欺に引っかかってしまうのです。後になってバレると、もっと大変な事態になります。どうして言ってくれなかったの?と責められ、人間関係にひびが入ります。時間をかけて築き上げてきた信頼関係が崩れてしまうのです。トラブルに遭った時は、きちんと身近な人に報告しておく。詐欺に騙されてしまった後ろめたさから隠したくなる気持ちはあるでしょう。自分の印象が悪くなったり評価が落ちてしまったりなど抵抗があるかもしれません。普段私は大丈夫と豪語していたならなおさら言いにくいはずです。たとえそうだとしても詐欺に遭った時は恥を承知の上で公表しておくのが賢明です。特に身近な人にはきちんと報告しておきましょう。うっかり詐欺に遭ってしまった自分に対するけじめでもあります。正直に告白することが身近な人に対する誠実な姿勢。自分の評価が下がったり、印象が悪くなったりするかもしれませんが仕方ありません。現実として受け止めることです。叱られたり、責められたりするかもしれませんが、けじめの一つとして受け止めましょう。正直に告白することが、身近な人に対する誠実な姿勢です。一時的に評価や印象が悪くなるかもしれませんが、こそこそ、隠してバレるよりはマシです。きちんと、公表することで詐欺被害の情報共有にもなります。後から、正直に話してくれてありがとう、と、感謝されるでしょう。自分の注意喚起だけでなく、身近な人への注意喚起にも役立ちます。公表するのは、見栄やプライドを捨てる一環でもあります。見栄やプライドに固執している限り、いずれまた詐欺に引っかかります。きちんと公表することで、見栄やプライドから解放され、詐欺に強くなるのです。詐欺被害に遭った時は、こそこそ隠すのではなく、身近な人にきちんと公表しておく。騙されないで生きていくための30の方法。まとめ。その1。おいしい話はないと心得る。その2。感情的になっているときは重要な決断をせず冷静になるまで先送りする。その3。他人の詐欺トラブルを見聞きしたとき自分は大丈夫と油断せず自分も注意しようと考える。その4。少しくらい損があってもいいと考えお金に対する執着をなくす。その5。見栄を張るのをやめる。その6。営業、セールス、勧誘はまず疑いから入るようにする。その7。一発逆転を狙うのではなく、地道な努力の積み重ねで成功する。その8。欲深くならない。ほどほど、と考え、心に余裕を作る。その9。自分の利益だけ考えるのではなく、ウィンウィンの関係を意識して、お互いの利益を考える。その10。きちんと契約内容を確認してから、サイン、押印をする。その11。ここだけの話、とフレーズを言う人を信用しない。自分も、ここだけの話、というフレーズを禁句にする。その12。稼ぎ方を教えますという話はマルチ商法の可能性が高いと考える。その13。美味しい話がありますよと言ってくる人がいれば一目散に逃げる。その14。自分が弱っているときは高額の買い物をしない。高額の買い物をする必要があるときは信頼できる人を頼る。その15。陰で不審な笑みを浮かべる相手とは取引をしない。その16。旧友から久しぶりに連絡があってもお金が絡む話が出てきたら情に流されずきっぱり断る。その17。不安を煽って売り込んでくる人がいれば気持ちを強く持ってきっぱり断る。その18。メリットだけ強調する商品は何か裏があると考えて買わない。その19。 偽物を見抜く目を養うために普段から本物に触れておく。その20、営業トークを鵜呑みにしない。小さなことでも自分で調べる癖をつける。その21、セールスや勧誘を断るときは興味がありませんというフレーズを使う。その22、限定につられない強さを身につける。限定に心が揺れたときは欲しいかどうかではなく必要かどうかで判断する。その23、情報通信機器を使いこなせるようになっておく。その24、完全な元本保証はありえないことに気づく。その25、大きな買い物をするときは人に相談する癖をつけておく。気軽に相談できる人間関係を築いておく。その26、どれだけ人の意見を聞いても最後は自分で決める癖をつける。その27、普段から詐欺トラブルのニュースをチェックして最新の詐欺パターンを把握しておく。その28、お安くなりますという勧誘は基本的に怪しいと考えて警戒する。申し込むなら十分に条件内容を確認した上で契約する。その29、運を高めるためにお金を使う。その30、詐欺被害に遭った時はこそこそ隠すのではなく身近な人にきちんと公表しておく。